鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。1月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は1月11日の木曜日でございます。今回で135回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている独り言を行っている番組でございます。自分の曲の紹介であったり活動の紹介であったりですね、こんなことを考えてますなんていうことをね、こんな出来事がありましたなんていうね、そんなことをね、つらつらと一人ごとも何回もなんて、つらつらと喋っている番組となっておりますので、お時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。いやでも早いものでですね、1月になりましてからもう何ですか、10日ということで3分の1が過ぎた頃でございますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかね。もうすっかり正月気分なんかはですね、なくなったというか、正月気分は終わりましてですね、街もちょっとずつ動き出してるなぁと感じる、まあ、1週間前なんかと比べたら街もね、だいぶこういろいろ始まってるというか、まあ、大体多いのは何ですか、成人式、8日の成人式終わって9日から、まあ、始まってるっていうような人も多いんじゃないかななんてふうに思うんですけど、8日ね、成人式ありましたね。振り袖で姿の人がたくさんいたりして、いよいよ成人を迎え、今年の3月までに二十歳を迎える人なのかな、あれね。だから事実上19歳の人なんかもいるのかもしれないんですけど、あ、違うか、二十歳を迎えて次の年の時も分かんなくなっちゃった。もう2週半ぐらい過ぎたんでね、ちょっと分からなくなっちゃったんですけど、まあ二十歳を迎えて、もう二十歳の皆さん本当におめでとうございますっていうことでございますけどね。これからね、いろんなことありますからね、本当に。なんか、なんだろうな、もう自分がね、こう成人っていうかね、こう成人って感じるようになったのがね、恥ずかしながらね、やっぱ40歳ぐらいの時に40歳ぐらいだって僕はね、ちょっと成人と感じるようになった節があるんですよ。ちょっと自分の中でね、こうなんだろうな、やっぱ振り返った時に20代30代っていうのはね、ちょっと大人っていうか、大人と呼べねえだろうっていう、なんかすごいこう幼かったなっていう感じがしてて、どうなんでしょうね、やっぱ20歳の頃って、まあ成人、もう本当はね、20歳にはこう一前の大人になってる必要はあるのかもしれないんですけど、振り返った時にこう20歳の時ってまあめっちゃガキでしたよねってちょっと思うんですけどね。なんかこう今ってこう、例えばですけど、知らないことは、てか知ってることでも、なんか知ってるって思われたら都合悪いから、いや知らないです、知らないですっていうか、いやちょっとそれを経験ないですねみたいな感じで言ったりするじゃないですか、するとかあるじゃないですか、ちょっとなんかわかります。でもこう若い頃ってまだ経験したことないのに、なんかそう知らないのとかって言われるの恥ずかしくて、あ知ってますとか虚勢を張るって、あそれできますよ、あでいけますいけます、あ全然いけますよとかっていう、なんかそういうとこあるじゃないですか、知らないことを知ってるって言っちゃうみたいな、そういうこのその辺の背伸びっていうかね、その辺の感じがね、こうあとね、人にこうなんか負けたくないみたいな、ね、こうなんか誰かとやたら比べちゃうみたいな、ね、ところがあって、まあそういうこう尖った部分っていうのはね、若さゆえなのかなって思ってたんですけど、まあでも今考えるとそういう部分っていうのが実はこう何ですか、人間形成において、まあ、大事なところなのかなっていう気はこうするんですけどね。だんだんとこうね、年齢重ねるごとにその尖った部分がこう丸くなってきてるっていうか、それなんでかって言ったら、やっぱり同じ同級生っていうか同い年ぐらいの人たち見てても、やっぱこうみんなそんなように尖ってた人たちが、やっぱこう同じ立ち、なんですか、同じ年ぐらい、今とかになると、そんなにこう尖ってないっていうか、なんだろうな、バンドね、ライブハウスとかだと結構もう二十歳の時ってピリピリしてて、口も聞かないみたいな、なんか絶対負けねえみたいな、あいつやったことは絶対やんねえみたいな、なんかそういうちょっとこう尖りみたいなとかあったのに、人たちが今またなんかこう一緒になったりすると、 あ、なんか、あ、お世話になってます。お世話になってます。第一声がお世話になってます。なんで。ねえ、なんか病気とかしてないみたいな感じになったりとかしててね。なんかこう、人間、こう、時が過ぎ、ところ変われば面白いななんて思うんですけど。まあまあ、それなりね、20歳は20歳は出せるね、いい音があるだろうし、今、45が今年で7になりますけど、まあ、まだ6ですけどね、46歳が出せるね、音も、まああって、どちらもね、こう、違う、なんていうんですか、こう、ブリとかで言ったら、こう、だんだんこう、ハマスとかから、ハマスだっけかます、だからどんどん、こう、変わっていくじゃないですか。で、その時に、こう、美味しさというかね、まあ違うじゃないですか。なんかそういう時期によってね、まあ美味しさもあったりするんで、まあその時の良さもあるのかな、なんて、ね、いう気がするんでね。まあ、いずれにしてもですね、いい感じでもですね、まだまだこう、未来溢れるですね、フレッシュな人たちを、こう、成人式の時ね、なんか、見かけましてですね。ああ、なんかいいもんだなーなんて思いましてですね。これからこう、いろいろ羽ばたいてってね。こう、大空に、この大空に翼を広げ、飛んでってほしいですね。ぜひね。はい。まあ、そんなこんなでね、始まったわけですけど、今年、まあ、先週できなかったんですけど、ちょっとこう、初詣行って、おみくじを引いたんですけど、まあ、小吉っていうやつだったんです。小吉。で、まぁ、ちょっと毎年喋ってるのかもしれないけど、そのおみくじの順番って、どうなんだろうなって思って調べたんですけど、まぁ、これ諸説あるようで、なんか決まってないんですよね。結論から言うと、決まりはないっていうところなんですけど、まぁ、大きく分けて2つのパターンがあって、まず1番は大、パターン1です。パターン1で言うと、1番上が大吉、次吉、その次に中吉、小吉、末吉、凶、大凶っていう順番がパターン1であるそうなんですよ。で、パターン2だと、一番上、大吉、中吉、小吉の下に吉ってきて、その下に末吉、凶、大凶っていくそうなんですよ。で、だから、まあ、諸説はないとはいえ、でも一番大吉っていうのは一番上に来てるっていうのはどこも一緒だったなっていうところであったんですけど、まあ、今回、僕が引いたのは小吉ってなってて、まあ、小吉かと思って。で、今年のその年明けた時に、よし、今年はちょっとこう、冒険していくぞっていうか、活動もね、ちょっとアグレッシブに冒険するぞって、こう思ってたんですけど、で、その、小吉って書かれたおみくじの中に書いてあったのが、冒険するな。お前調子乗ってんじゃねえよ。冒険とか考えてんじゃねえよ。みたいなこと書いてあって、あら？なんかいきなりちょっと待てよってやられたぞ、みたいなところだったんですけど、まあまあまあ、それはね、一意見としてね、神様の一意見としてね、こう片隅にこう置いとこうかなと思うんですけど、まあまあ、そんな風にね、小吉がありまして、まあ今まで通りね、地道に頑張ると、よし、みたいな、なんかこと書いてあって、あら、まあでも、確かにね、それは大事ですよね。積み重ねっていうか、地道に積み重ねていくっていうことはね、大事なことなんで、まあ、それは続けね、もちろんね、大ベースに、基本ベースにやりつつですね。まあ、ちょっとこう、でもね、神様のそれに逆らって、神様のそれに逆らって冒険したらどうなんだろうっていう。なんかちょっと、そんな風にもちょっと思ってね、まあまあまあ、そんな意見を置きながらね、ちょっと活動はね、ちょっとそれでもね、ちょっとどうしようかなって、頑張っていこうかななんて思ってますんでね、ぜひ今年もよろしくお願いいたします。さてですね、この間ですね、先日、エイジ師匠とですね、ドラムのね、久保さんとですね、新年会をちょっと行ってきまして、新年会行ってきまして、で、前はね、毎週のようにね、ちょっと行っていた、居酒屋さんがあるんですけど、まあ、コロナになってからは、もうずっと行ってなくて、もう本当に何年ぶりみたいな、数年ぶりぐらいにね、そこの居酒屋さんですね、飲みを行ってきまして、新年会を行ってきましてですね、今年の、なんですか、今年よろしくお願いしますと。自分今年 AAO なんで、ちょっとよろしくお願いしますみたいな、ちょっと気合をね、伝えるためにですね、まあ、ちょっとこう、新年会をですね、チームでちょっとやってきたんですけど、で、そこで、そうか、じゃあ、なんか頑張ろうぜ、みたいな感じで、エイジ師匠もね、久保さんもね、おっしゃっていただいてですね、ああ、やろうかなっていうところなんですけど、で、あれが、ウイスキーの、ウイスキーがね、ちょっとボトルで頼むようにしてるんですよ。結構飲んじゃうんで。で、メニューに、ね、書いてなかったんですよ。ウイスキー、ボトルが。ウイスキーのこう、なんか、 なんかあれば水割りいくらみたいな、なんかそんなのしか書いてなくて、で今日店主にちょっとボトルって頼めますかって聞いたら、頼めるって言うんですよ。で、できたウイスキーがちょっとこう、なんですかね、薄いとは言わないけど、なんだこう、いつ炭酸で割るとなんか若干こう、なんですか、こう風味が、炭酸で割らない方がいいよねって、こうエイジ師匠が、これは炭酸で割らない方がいいやつだよっておっしゃっていただいて、あ、じゃあそう、じゃあ僕もそうしますって言って、炭酸で割らないようにして、こう、てか割らないってやつ。氷だけって、要はロック。ロックでこう言って、最初、こう、ちっちゃいこうロックグラスに氷入れて、ガガンって氷入れて、で、最初は何ですか、こう、2フィンガーぐらいのやつですよ。要するに、こう、指2本分ぐらいのこうやって入れてて。で、こう、かき回して、氷が溶けて、水と交わった感じの風味が一番うまいんだよって、こう、師匠がおっしゃるんで。で、あ、はい、つって、俺も、こう、カラカラって回して。で、最初こう、ってこう、空気に匂い嗅いだりとかして、その後こう、なんかワインのそれみたいなテイスティングをあとか、確かに炭酸で売れるこれめっちゃ美味しいっすねみたいな、感じになって、でだんだんこうなんかロックの流れになってたんですけど、不思議ですよ、人間ってこうロックの流れになってくると、継ぐのが2フィンガー、3フィンガー、なんか4フィンガーみたいな感じになって、もう最終的になんか麦茶みたいな状態になってて、コップが麦茶みたいな状態になってて、なんかパカパカ飲んでたら、まあもう案の定ですね、こう、なんか全員なんか激鎮っていうか、こうパッと正面見たら、エイジ師匠がですね、もう睡眠、おやすみなさいモードになられて、机の上でおやすみなさいされてて、あ、これはちょっといかんなってなって、ちょっとボトル本当2本分ぐらいこうなんか麦茶になってたんで、ちょっと行っちゃった3人でボトル2本分ぐらい行っちゃったんで、あ、これはちょっとやりすぎちゃったかもしれないなってね、久保さんが、いや、ちょっとこれ今日は飲みすぎちゃったかもしれないから帰ろうって言って、で久保さんが一生こう先輩2人とも僕のね、一回り以上の上の先輩なんですよ、先輩2人がこう肩組んで駅までこうやってこう歩いてって、でそのエイジ師匠はこう寝てしまったので、駅でね、こう乗り過ごしたらまずいっていうことで、こう、久保さんが、エイジさんの、エイジ師匠の降りる駅まで、こうやって送ってて差し上げる姿を見てね、ああ、なんか素敵だなと思って、こう、俺もなんか、そういう感じで年取りたいななんて、こう思いましてですね。で、僕もこう、まあ、自分でこう、乗ってね、電車乗って帰ったんですけど、僕寝てしまいましてですね、それ。ああ、万の字の電車寝てしまって、それがね、寝てしまったんですけど、すごい超奇跡中の奇跡に、バーってドア開いたところが、自分の駅だったんですよ。最寄りの駅だったんで、うわーと思って降りて、で、改札通る頃に、あれでもうスマホが携帯がもう持ってないことにそこで気づきましてですね、携帯を落としてしまったんですね、どうやら、これはもう新年からやってしまったなと思って、携帯をやっぱり落としちゃったって思って、その駅員さんに、あ、携帯落としちゃいましたって言って、電車ですか、どこですかって言われて、いや、ちょっと記憶ないんですけど店出るときは持ってたような気がするんで、電車かもしれないんですけど、とかで、忘れ物コーナーはこちらなんで言って、こう紙を渡されて、明日の何時以降にここに電話してくださいって言われて、ただスマートフォンが戻ってくる確率は、いいですか、すいません、ぶっちゃけ 7% なんですよとかって言ってて、7% ですかみたいな、やべ、終わったってで思ってて、あ、ダメだな、これスマホなくなって、これどうだ、新年の始まりスマホなくしたよ俺と思ってたんですけど、まあ家帰ってそのまま寝て、で次の日その時間になって、ここに電話してくださいっていうのをかけて、スマートフォンを落としてしまいまして、もしよかったら届いてるかなと思って電話したんですけどって、その忘れ物センターに、かけたら、なんとですね、届いておりまして、いやーもう本当にこう、いやーもうありがとうありがとうってもう心のありがとうありがとうってで、こう何回もちょっと叫んでしまったというかね、いやその時に感じたのが、あんま、なんかどうやら僕はそのスマホを持ったまま、そこで電車で寝てしまっていて、降りる時にそこの、なんですか、椅子とかそのシートにポンとなんか置いたままこう降りて、駆け降りたんですよね。だからそこの降りたシートのとこにスマホを置きっぱなしになったんですけど、次の駅 で、心優しき人がそれを拾って駅員さんに渡してくれたみたいで、隣の駅にそれがこう届いてたんですよ、隣の駅に。だからね、この時に感じたのが、まだ誰が届けてくれたかがちょっと分かりようがないんですけど、親切にされて、こうなんか、そのすごい人に自分がね、あーってなってる時に、そうやってこう誰かの優しさでそれが戻ってきたってなった時に、すごい嬉しくて、でそれを誰も、僕も絶対そうしようって思いましたね。そのスマホ落ちてるの見かけたら、絶対こう、なんですか、届けようとか思って、財布とか落ちてたら届けようとか、そういうなんか人に優しくされると誰かに優しくしたいっていう気持ちが芽生えるっていうかね、そういうところをまあ気づけたので、まあちょっと酔っ払ってね、そういうのになるのは良くない話ですございますが、そういう人に優しさをね感じれたっていうのはね、まあそういう意味ではね、新年早々ね、あ、良かったなって思いましてですね、そんなことがあった年明けでございましたですね。こういうことばっかりじゃないじゃないですか。僕もその、かつてにね、酔っ払って財布なくなっちゃったこともあるし、もちろんその携帯なくなっちゃったこともあるし、いろいろなくなっちゃったこともありますけど、やっぱり戻ってきた時っていうのは、すごい倍嬉しいっていうか、ね、買ったりするんで、人に優しくしようって思った今日この頃でございました。皆さんもなんか、もしね、よかったらですね、落ちてる、その財布とかね、スマホとか、誰か困ってる。多分困ってるんそれ。たらなんかやっぱこう届けてあげるっていうかね、そういうこうちょっとした心がけがこう世の中を平和にしていくんじゃないかなって、こう僕はちょっとそういう気持ちが持って信じて疑わないんでね、ぜひ優しい人には優しく親切にっていうかね、してあげてくださいっていうことで今日の話ございました。まあなかなかとありがとうございました。で今年もね頑張ってまいりますので、ぜひねワンタイムトークもね喋っていきますので、今年もぜひよろしくお願いいたします。さて、今日の曲はですね、弾き語りバージョンになりますが、愛と希望とという曲を聴いてお別れしたいと思います。さてまだまだね寒い冬真っ盛りでございますがね、暖かくして体などね、崩さないようにしてね、冬を乗り切ってまいりましょう。素敵な冬をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
ありがとう森切なくなっても温かな香りがある冷たい風に吹かれてた夜でもいつも心はあなたを思った愛に溢れて Oh, 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 AM 未来を僕らは願ってる森が息をして大地に雨が降る繰り返されてゆく降りしきる雨でもきっと雨は止むはず